マタイの福音書27章33節を開きになってお話をお聞きになっていただきたいと思います。一言お祈りいたします。主よ、あなたこそ私たちの王です。もう一度あなた様を私の人生の王として、私の生活の王としてお迎えすることができますように、あなたにお従いするものとさせてください。あなたの御声に聞き従うものとさせてください。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きくださいますよう、御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は主労の日曜日です。先ほどもありました、主イエスが十字架につけられる数日前にエルサレムに来られた時、ロバの子に乗ってやってまいりました。その時人々はホサノホサノと叫びながら、勝利の象徴であります主労の枝を持って迎えたであります。そのことを記念して主労の日曜日と呼ばれます。今日から受難週が始まります。木曜日は最後の晩餐が行われた日、最後の晩餐の席上でイエス様が弟子たちの足を洗いました。そのことから先足木曜日というふうに呼ばれます。最後の晩餐のうちイエス様はゲッセマネの園というところに行かれ、そこで祈られます。しかしその場で捕らえられ、一晩中非公式な裁判において裁かれ、そこにおいて死刑が定められます。朝になりますと簡単な正式な裁判が行われ、やがては十字架刑の判決が下されました。イエス様は金曜日の朝9時に十字架につけられ、3時頃に息を引き取られます。来たる金曜日がその記念する日でして、受難日と日本語では言われますね。主イエスはゴルゴタの丘で十字架につけられました。ゴルゴタとはアラム語でドクロのことです。ドクロのことをラテン語でカルバリアと言いまして、そこから英語のカルバリーという言葉が来たわけですね。ですからカルバリーの丘というのはドクロの丘、まあアメリカでも日本でもですね、教会においてカルバリーという言葉を聞くと思いますけど、これもともとドクロという意味の言葉であります。だからあんまり子供の名前につけない方がいいですね。教会の名前についたとしてもですね。どうして清い神の御子イエス・キリストが苦しまなければならなかったのか、それは私たち人間があまりにも罪深いからであります。来週私たちがお迎えします中尾邦蔵先生は説教の中で次のように語っています。現代の私たちは罪の力を小さく見積もっています。罪の力を小さく見積もるなら、キリストの十字架の救いをも小さなものにすることになります。その前後を読んでいますと、この中尾先生がおっしゃる罪の力というのはですね、まあ、罪の自覚と言ってもいいでしょう。自分はそれほど罪深くないという思い、それであれならばイエス様の十字架の救いも小さなものにしてしまう。主イエスの苦しみを知ることは私たちの罪深さを知ることにつながります。そして我々たちの罪深さを知ることが主イエスの十字架の恵みをより深く理解することになっていくわけであります。今日の聖書の箇所、まず33節から38節を意味します。お聞きください。ゴルゴタというところ、ドクロと言われる場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。 イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。死刑執行人でありますローマ兵は、エサワに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしました。しかしエサワはそれを舐めただけで飲もうとはされなかったと言います。苦味を混ぜたブドウ酒というのは、痛みを和らげるための麻酔です。だからイエス様は麻酔も受けずに手足に釘を打たれたということです。十字架に貼り付けにされた人々、その十字架に貼り付けされた人々のですね、骨が今日見つかっています。それによりますと、釘はこの辺りに打たれました。かつては足は合わせられて打たれたと思われてたんですが、そうではなくて、木の横側にこう開いてですね、くるぶしのところから横から打ち付けられていた。ローブで縛られたわけじゃなくて、全身がその釘に打たれたところにかかるわけですね。痛みが走るわけです。しかしこの状態ではですね、呼吸ができなくなるそうです。それで無理して体を持ち上げなければいけない。すると痛みとともに疲れてくるものですから、またこうなってくる。すると呼吸が苦しくなるので、また体を持ち上げる。それを繰り返して、数時間も数日も繰り返し苦しみながら死んでいくというのが十字架刑だったそうです。腰のあたりに小さな血が打ち付けられていたというのが分かりますが、以前は体を支えるためのものであろうと思ってたんですが、ある説によりますと、これはむしろ気絶しようとした時に刺激を与えるもの、つまり気絶することさえ許されずに死ぬまで苦しんでいくという十字架刑。肉体的な痛みを経験した人ですと、その辛さを想像することができると思います。非常な肉体的な痛みを主イエスは耐えられました。何のためにイエス様がこんなにひどい苦しみを受けなければならないのでしょう。十字架は通常重大な犯罪を犯した人々に対する処刑方法でした。もしもとんでもない罪を犯した人が十字架につけられたのなら、それは当然のことでしょう。しかしイエス様は何にも悪いことをしていないのに、どうしてこんなひどい痛みに耐えて十字架で殺されなければならなかったのでしょう。十字架刑というのは肉体的な苦しみを与えるためだけではなく、精神的な苦しみも与える罵りの刑だったそうです。39節から44節をご覧ください。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日に建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。一 人々はイエス様に罵りの言葉を浴びせかけます。お前が神の子であるなら奇跡の力で自分を救え、十字架から降りてこい、神様に救ってもらえ、そうしたら信じてやってもいいとばかりに罵り続けます。この十字架の場面は他の福音書にも記されていますけど、特にマタイはそういった人々の罵りの背後にサタンの存在があったようにほのめかしています。40節でもし神の子ならという言葉がありますけど、この言葉はマタイの福音書の4章3節6節のサタンの言葉と全く同じ言葉、そしてもし神の子なら奇跡の力を見せてみようというのも共通しています。罵りの背後にサタンの存在があったとばかりにマタイは描くんです。十字架の上でイエス様に囁いたサタンは私たちにも囁きかけます。なぜこの苦しみから神様は救ってくれないのか、どうして神様は何もしてくれないのか、なぜ神様は沈黙しているのだ、そういうささやきの言葉を私たちにも語りかけてくるでしょう。神様に対する疑いの思いを私たちのうちに入れてこようとします。人からバカにされるということは人間にとってつらいものです。罵られたら罵り返したくなるというのが人間です。そしてサタンは私たちにも囁いてきます。仕返しをしてやれ、当然だ。しかし主イエスはサタンの囁きに対しても打ち勝たれました。第一ペテロに次のようにあります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そのようなイエス・キリストであるのに、どうして神の御子イエス・キリストがこれほどまでに人々から罵りを受けなければならなかったのでしょう。なぜ神様は沈黙しておられたのでしょう。奇跡をたくさん行って人々を助けたのに、なぜ自分自身を助けることをなさらなかったのでしょう。なぜ神様はイエス様を愛する一人子を見捨てたりしたんでしょう。十字架の苦しみというのは肉体的な苦しみ、精神的な苦しみに加え霊的な苦しみの十字架でした。45節からお読みします。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐに走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含まして足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。主イエスは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。マタイはその時の主イエスの叫びエリエリレマサバクタニをそのまま書き記します。それはまるで主イエスの苦しみの生の声を録音して再生して聞かせているような感じです。イエス様の叫び声がそのまま聞こえてくるような言葉です。 これはあながち人間に分かるような苦しみではありません。神様に見捨てられる苦しみを本当に知っているのはイエス様だけなんですね。人間はそれが分からないので罪に対して簡単に考えてしまうのです。まさに悲しみの中でずたずたに切り裂かれた心から出た叫びがエリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉でした。神様から見捨てられるというのが霊的な苦しみ、そしてイエス様にとって十字架の苦しみの頂点はまさにそこにありました。エリエリという叫びをある人たちは偉大な預言者エリアに助けを求める叫びだと勘違いしたようであります。もしかしたら神様から助けがあるかもしれないと人々は最後まで事の成り行きを見守っていました。しかし最後まで神様の助けはありませんでした。神様はイエス様を助けようとはなさらず最後まで沈黙しておられた。イエス様は十字架から降りてくることなく十字架の上で死なれたのです。どうして神の御子イエスが神から見捨てられなければならなかったのか、それがイエス様が私たちの身代わりになったからです。私たちの身代わりとして呪いを受けたからであります。ガラテヤ書の3章13節に次のように記されています。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。本来律法に背いている私たちが呪いを受けて当然でした。私たちは呪われて当然の罪人です。何のためにその呪いがあるのか、あるクリスチャンリーダーの方がですね、呪われた家系だとか先祖のたたり、まあ先祖の呪いとかある人の呪いだなんていうのを聞いたことがあります。また中にはですね、猿の呪いだ犬の呪いだというクリスチャンリーダーの人もいると聞いたこともあります。とんでもございません。全く違います。そのようなことは聖書の教えではありません。聖書が語るのは罪のために全ての人が呪いのもとにある、他の人の呪いじゃなくて自分自身の犯した罪のために私たちは呪われる存在、呪いを受けて当たり前の存在、その呪いから解放されるために罪の許しが必要です。イエス・キリストの十字架こそ私たちの罪を、私たちの罪の呪いを解放してくださる、罪の呪いから解放してくださる方です。なぜならイエス・キリストが私たちの身代わりとなって呪いを受けてくださったから、主イエス・キリストの十字架の苦しみは私たちの罪の問題の深刻さを表しています。どこまで私たちの人間の罪がひどいのかを表しています。イエス様があれほど苦しまなければ、神様に見捨てられるまでに苦しまなければ私たちに救いようがない、私たちに救いの道がないほど私たちの罪はどうしようもないということを表しています。それを一言で表しているのが主イエスが心が張り裂けるように叫ばれた我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉でしょう。しかしこの主イエスの言葉は苦しみだけに終わるものではありませんでした。主イエスが叫ばれたこの言葉は詩編22編1節の御言葉であります。 後でご確認ください。詩篇22編1節にこの言葉が記されています。聖書には4つの福音書が収められています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書、それぞれの福音書がイエス・キリストの十字架のことを語っていますけど、それぞれ違う視点で十字架のことを描いています。マタイはマルコと同様、詩篇22編の成就として主イエスの十字架を描いているんですね。最初のエサオの弟子たちは救い主が十字架につけられて殺されるとは思ってもいませんでした。イエス様が十字架につけられた時に彼らはどう理解していいのか分かりませんでした。しかし次第に十字架の意味を旧約聖書の言葉から理解していきました。特にイザヤ書53章と詩篇22編が重要な鍵となりました。マタイはイエス様の十字架を詩篇22編から理解していきます。他の福音書でもローマ兵たちがイエスの着物をくじ引きして分けた、それが詩篇22編18節の予言の成就として書き記しています。しかしマタイはルカやヨハネ以上に詩篇22編の予言の成就としてイエス様の十字架を書き記します。39節の頭を振りながらイエスを罵ったは詩篇22編7節からの引用です。そして43節も詩篇22編8節の引用であると言われています。ルカの福音書におきましては、最初罵っていました強盗の一人が改心してイエス様の理解者になります。いわばイエス様の味方ができます。ヨハネの福音書におきましては、イエス様の足元に母マリアと弟子の一人がいたことを記しています。身近にイエス様の理解者、味方がいたことを表しています。ところがマタイの福音書とマルコの福音書はまるでイエス様が敵に囲まれていたかのように十字架を描いています。これも詩篇22編の言葉と重ねられているからです。マタイはイエス様の十字架を詩篇22編の成就として描くことによって、十字架は神の定めであったということを伝えているんです。この神様の定めをイエス様ご自身知っておられました。マタイの福音書におきましては計7回イエス様はご自身が十字架につけられるということを予告しています。それは人々の贖いの代価として自分を捧げるため、人々の罪を許すための神様の定めでした。その神様の定めを主イエスは受け入れて十字架へと向かって歩みを進めてこられたのです。詩篇22編の作者はダビデだと言われています。ダビデは非常な苦しみの中、死ぬほどの悩みの中で神に叫んでも神様は沈黙しておられ、まるで神に見捨てられたかのように書き始めています。しかしダビデはそんなどんなにつらい苦しみを経験したとしても、やはり神様は見捨てなかった、神は救い主だという確信を得て、心からなる神様への賛美を捧げ、またそうするようにと人々にも勧めているのです。そして詩篇22編の最後には、神様が単なるイスラエルの救い主だけではなくて全世界の王様であること、その真理はいつの世になっても変わらない真理であることを彼は告白しています。十字架の苦しみの向こうに見えてくるのは決して失えることのない希望です。この叫び、イエス様の叫びの向こうにも確かなる希望が表されていました。 主イエスの十字架の苦しみに心が痛み、涙がこぼれたとしても、十字架の意味が本当に分かったのであるならば、暗い思いで終わるということはありません。ましては絶望になってしまうということはありません。その十字架の苦しみの中に自分の罪深さが見えてくるときに、むしろそれは希望へとつながっていく。今日から始まります受難週に、主の十字架、主イエスの十字架の苦しみに心を止めることによって、その恵みの豊かさにますます預かるものになっていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、主イエスは十字架において呪いを受けられました。非常な苦しみを耐えていかれました。神様だったから平気だったということではありません。私たちの想像もつかないような苦しみを通られました。その苦しみは、私たち人間がどんなに罪深かったかを表す苦しみでした。その苦しみゆえに、私たちの一切合切の罪、私が気がつかない罪でさえ許されていることを覚え、感謝いたします。主イエスの十字架の苦しみの中に、自分自身の姿をまた見出していくことができるように、その時に見えてくる神様の豊かな恵みをしっかりと自分自身のものとしていくことができるように導いてください。今日から始まります受難週。この時にもう一度十字架の恵みにあふれるものとさせてくださいますようお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。